社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第84回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。よろしくお願いいたします。そして岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、というわけで始まりました84回、配信はもう10月ですね。10月3日の配信
予定で、そうですね、
なんか急に年末を感じますね。
本当ですね。10、11、
ここまで来るとも
うね、
なんか 年々早くなってますよね、やっぱり時間の経過が、
うん、そうですね、本当にそうだと思います。はい、いろんな出来事がね、起こるからなおさらじゃないですかね。
いろんな出来事のせいなんですかね。なんか
いやー、なんかいろいろとあるんじゃないですか、
ね、いろいろあるんですかね。そっか、ね、なんか
何にもしてないとどうなんでしょうね。はい、ふとね、何もしないんだったら、はい、感じ方ってどうなんですかね。何もしなかった
らゆっくりに感じるんですかね。
ねえ、
うん、
それね、ずっと何もしてなかったらどうなんですか。
なかなか岡本先生はそれ試す時間はなさそうですけどね。うん、何もし
ないですね、ないですね。まあ何もしなかったらこうさようならというかね、もうすいません、もう
さようならみたいになっちゃう。さようならやね。そうですよね。
からね、
ちょっとなんか学生時代とかに戻ってみたいですよね。あの、
あ、
本当に何しよっかって一日を始める。夏休みだったり、春休みだったり、秋休みだったり、
そうそうそう、
ね、
何しようかっていうか、何もしないで終わっちゃったみたいな感じじゃないですか。
どうすよね、
何しようかみたいな。
確かにでも、まあ、あの頃は長かったな、1年。なんすか ね、もう少し、もう少し一日一日を感じながら行きたいですけどね。
大切にしようということじゃないですか。
大切にしていきましょう、ここから3ヶ月。はい、
はい、
いい年末を迎えるために、はい、
はい、
そうしていきましょう。
頑張りましょう。
頑張りましょう。はい、というわけで、今日も相談が届いておりますので、相談に答えていただこうと思います。こちらの相談です。都内で内装工事業を営んでいます。毎週楽しみにダメポを聞いています。お、嬉しいですね。いろいろなことを知ることができて参考になっています。ありがとうございます。放送を聞いていると、これからの時代の中小企業は正社員を雇わない方がいいのではと思えてきました。働き方が多様化されているので、短期的なアルバイトや業務委託での契約を望んでいる人も実際にいるようですし、岡本先生のお考えをお聞かせいただければ幸いです、というご相談です。なるほど、
はい、ありがとうございます。なんかいつも聞いていただいて、
はい、いや、嬉しいですね。こういうコメントいただけるとなんかちょっとテンション上がりますね。
ね、本当です本当です。
なんかね、毎週配信してる甲斐があるなと言いますかね。
はい、本当です。はい、しかもなかなかにこう鋭い深いご質問ですね。
あの、確かに
ね、いろいろと勉強なさってることがよくわかりますね、そういうことね、
はい、ありがとうございます、ね、はい、
うん、そうですね、まあ、確かにね、おっしゃる通りね、その特にやっぱりコロナね、コロナももうだいぶ前のイメージですね。もうコロナのね、あのことがあって、
ね、確かにね、なんかあっという間に元に戻っちゃいました ね。
そうそうそうそう。ただまあ、うん、あのね、コロナの一点があり、一点というか、そういう言い方がいいのか分かりませんけど、確かにあの、はい、いわゆる、あの、働き方という面では、本当にね、多様化が、ね、今、戻ってる部分もありますけど、多様化が進んだというのは事実だと思うんですね。
はい。
そのテレワークが多く増えたり、テレワークというやり方がね、本当に一般化したりとか、あるいは、その、ウーバーとかアマゾンのね、配達員をする人が、現れて増えてきたりとか、ね、あるいは副業として、別にそういうね、なんか、特に大手企業さんとかで会社員をやりながら、副業も認めていただきながら、他の仕事をしている人か、いう人はね、はいはい、増えてきてると思いますし。
うん、確かに。
ね。まあどうなんですよ。何よりもその、ね、一時期あった、じゃあ本当に人生のね、一つの方向性として、大学とか高校を卒業した後には会社員になるんだよっていうね、そんなイメージというのはね、うん。なんかあんまりなくなってきてるなっていうふうに 思いますしね。確
かに最近聞かないような気はしますね。まあ、僕のいる界隈がそうなだけなのかもしれないですけど、
うん、うん、多分そうだと思いますね。ね、だから なんですかね、まだ僕ももう子供は卒業ね、そのそういう、年代じゃないんですけどね、はい、割とこう小学生とか中学生のね、こうしてまあいい大学にあげたいという思いを持ってる方はねいらっしゃるとは思うんですけどね、もちろんね、はい、でもその例えばいい大学に入られた方でも、東大の方とかでもね、なんか起業することを目的にやってますとかね、なんか大学のいる間にね、会社作っちゃってる人なんてのもたくさん出てきてますもんね。
確かにそうですね。
そういう意味で、なんか雇われ人になるというような、うん、世の中ではなくなってきてるなっていうふうに思いますね。で、まあこれは本当に、今後ね、多分その流れが元に戻るっていうことはないのかなっていうふうには個人的に思いますのでね。まあそこに抗ってもね、仕方がないですし、逆に言うとそういうね、いろんな選択肢を持って、方とかから選べるっていうのは非常にいいことだなと思いますので、どう生かしていくのかなっていうふうに考えられることが大事かと思います。まあ、今回の質問もね、そういう中から出てきてることなんじゃないかなと思いますけど、そうですね、正社員をしない方がいいのかした方がいいのかっていうのは、まあまあ、すいません、当たり前ですけど分かりませんしか答えようがなくて、
はい、まあ、会社の状況によりますしね。
ね、そうそうそうです。まさにその通りなんで、うん、ということなんですけど、まあ、それだけとね、はい、何の回答にもなりませんので、あれですけど、逆に私がいつも、その、まあ、まず、そのお答えは後でね、私なりの考えを申し上げるとして、その、なんですかね、うん、これから、その、特に中小企業に就職をしようと思ってる、中小でも、はい、そういう人に申し上げてるのは、その、まあ、大きな企業で働くのが違うんで、中小企業に働くんだったら2つ、まあ、そこに必ず、納得した上でというか、そこに自分なりに整理した上でって申し上げてるのは2つあって、1つは、やっぱりその会社がやってる事業の目的とか、まあ、何をゴールにしてるかとか、あるいはその会社が持ってる可能性っていうものに自分自身が本当にワクワクするのかみたいなところですよね。それがないと、中小企業入っても、決していいキャリアにはなりないよっていうことは申し上げますし、あとはやっぱり中小企業なんで、まあ、組織は大事ですけれども、まあ、やっぱり社長がその会社の、ね、いろんな面でのこうなんですかね、代表というか、まあ、いろんな面で社長ありきの会社というような面は多いので、まあ、やっぱり社長の人となりというか、それに共感できるかっていうことは、きちんと考えた上で入ってくださいねっていうことを、まあ、その就職しようと思ってる人には申し上げてるですね。で、これ逆に言うと、その、先ほどの質問していただいた、その正社員にするのかしないのかっていうことに関しては、今申し上げたことを社長の立場で考えて、で、この人と一緒にやりたいみたいなこととか、その会社としてのこうビジョンに、目標とか目的とかしっかりしていらっしゃるんでしたら、正社員として雇うっていうことの方がいいのかなっていうふうには思います。
なるほど。
うん。だから会社のね、何をやりたい、世の中にどう貢献したいっていうことだったりとか、あるいは今後2年とか3年でどこまでの事業に発展させていきたいとか、でそのためには社長一人でやってるのでやっぱり難しいんでっていう時とか、あるいはまあ今はこれだけの事業だけど、まあ、例えば5年後10年後でもっとこんな可能性があるよみたいなことを考えた時に、その思いに本当に共感していただける方だったら、多分その他の雇用形態で雇うよりも正社員として、はい、雇われた方がいいのかなっていうふうに思います。で、それはさっき雇われる側に申し上げたことと全く同じことになるんですけど、まあ、やっぱりその正社員じゃない雇用形態の方っていうのは、多分正社員じゃない雇用形態を取っているということは、その人なりの今申し上げたような自分の人生の目的だったりとか、自分の人生で何をしたいとかいうことがあるんで、今のいろんな事業をやってたりとか、個人事業をしてたりとか、副業してたりとかだと思うんですよね。ってことは、自分の目的がやっぱり、もちろん先に出て上で、今の働き方っていうのを雇ってるはずなんで、
はい、
その人に、その元となってる、目指してるものを変えてくださいっていうのはなかなか難しいんで、やっぱり、まあ本当に一緒の、ね、チームでやっていくとなった場合には、正社員として、そこに共感していただける方を雇った方が、いろんな意味でいいのかなっていうふうには思いますね。
そうですね。雇ったのに、自分の目的のために1年後に辞めますみたいになっちゃっても、それはそれでお互いにとってもあんま良くないですしね。
そうです、そうです、そうです。そんな話になるんで。まあ、で、実はね、こうしてお話をしてると、いや、そんなの当たり前だよというふうにね、思われる方が多いとは思うんですけど、実は、なんかあまりそこまで確認をしてなかったりとかというケースもあったりとかするので、正社員ね、まあ、採用のプロセスっていうのはどんどん進んでいったりとかするわけですし、まあ、ある程度ね、はい、例えば本当に、こう、成長させるために早急に人が欲しいみたいな話になっていった場合には、今、能力、その人の能力っていう話にあまりこう、触れないでお話をしてきてますけど、はい、あ、この人入ってきてもらったらあの仕事できるのにみたいなことで考えると、そっちのね、仕事に関してのものがこう、先に立ってって、まあ、それはそれで、感情としては当たり前だと思うんですけど、はい、で、今みたいなことの確認がちょっと甘いまま、で、今友達さんが言ったように1年ぐらい経った段階で、じゃあ私は他のことやりたいですからみたいな話になって、うん、みたいな話になっちゃうみたいなことは、まあ実際には、まあ多いとまでは言いませんけど、ご相談に来る方の中では今申し上げたようなことっていうのもありがちなことですので、
なるほどね、
うん、ですね、そこはやっぱり考えていただいたらいいのかなと思いますね。
なるほど、正社員雇用する上ではしっかりとやっぱりその辺の確認が必要になってくるわけですね。
そうですね、お互いにね、こう確認をし合ってとかっていうことが必要だと思います。だからそのね、中小企業さんなんでいきなりその新卒、いわゆる大学卒とか高校卒の方を取るっていうのは、まあ事業の形態によってはね、例えばあれですよね、美容師さんとかだと専門学校卒業の方を取られてることがあるかもしれませんけど、はいはい、そうじゃない会社さんだとなかなかね、学卒の方をいきなり新入社員で取るっていうのは難しいかとは思いますけど、その大企業にしろ中小企業にしろ、そのやっぱりそのそういう例えば全くサラで入られた方々に対して採用してうまくやっていらっしゃる会社さんっていうのは、さっき言ったように自分の人生の目的だったりとか目標だったりとか、まあ、いわゆるキャリアで何するんですかみたいなことを会社がそうサポートしてあげるような、そういう、
なるほどね、
研修だったりとかそういう機会を設けたりとかっていうのはありますので、まあ、実際にねそういう会社さんがやっぱり新卒採用とかでも成功してますので、まあ、そこから、まあ、結局何をしようと思ってるかっていうと、先ほど申し上げた点に共感する人を育てるっていうことの重要性を
言
ってることなのかなと思います、
ね、なるほどね。まあ、でも事業の目的に一緒に歩んでくれる力強い味方というか社員ができたら、会社にとってもめちゃくちゃいいわけですからね。
そうですね、
そういう人たちが現れたら積極的に正社員雇用をしていって、
そうですね、
会社を成長させる礎にというか、
っていうことが
なっていただければ、ね、
いいと思いますね。
なるほど、そういうふうに考えるのか。いや、勉強になります。
で、あとは、もう一個はもちろん当たり前ですけど、そのね、はい、その人の人となりみたいなことに、まあ、やっぱり社長が共感できるのかっていう話ですよね。
なるほどね、そこもしっかり見ながら。
まあ、どんなに優秀なね、スキルが高い方だったとしても、なんかそれが合わしそうもない人だなっていうことだと、やっぱりちょっとね、中小企業がそういう人を組織の中に抱えるのは、まあ、多分企業の体力的に難しいのかなと思いますので、まあ、ある意味ね、やっぱり自分で気に入ってる人、まあ、気に入った人っていう言い方はね、いろんなことを想像するかもしれませんけど、でも私は社長が気に入った人を雇ってくださいで全然構わないと思いますので、中小企業に関しては。
なるほどな。はい、ありがとうございます。ます、
まあ、そういう方がいらっしゃれば、正社員としてね、雇っていただいて、一緒にその会社の目的とかを共有し、目標を実現していくっていうことをぜひやっていただきたいなと思いますね。
はい、とても勉強になりました。さあ、いかがだったでしょうか。リスナーの皆様もですね、今日の配信を聞いて、こう思いましたとか、あそこ勉強になりましたとか、こういう場合はどうしたらいいと思いますかとか、いろいろ湧いてきた疑問、質問、相談、感想あると思いますので、ぜひ、番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、まずはポチッと押していただいて、友達追加からお願いします。で、友達になっていただいたら、そこからですね、メッセージで友達感覚でピポピポ送っていただければとても嬉しいですので、ぜひお気軽にお待ちしております。はい、コメント送ってください。はい、では、最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい、ロームの豆知識ですね、ちょっと、まあ、やはり時節柄の話で、多分ですね、 8月の、社会保険の加入をしている方がいらっしゃるところだと、年金機構から毎月ね、はい、なんかの書類が送られてくると思うんです。その社会保険の納付書。で、そこに閉じ込まられてるので、案内がいつも送られてきてると思う。短時間労働者の適用拡大の対象事業者へのお知らせの送付っていうのは、実は8月ぐらいに1回入ってて、で、9月の中旬ぐらいまでに、その日本年金機構からそれに関してのお知らせが届いている事業所さんがあると思うんです。
ほうほう。
で、届いてるか届いてないかを確認ちゃんとしてくださいねって話で、まあ、これ何のことなのかっていうのは実は次週のテーマにしてますので、そこでお話をしますけど、ただ、実は届いてたんだけど、何も届いてないものとして何もやってなかったとか、何も検討してなかったっていうと、ちょっと後で終わってることになるんで、はい、年金機構から、その、適用拡大に関しての、お知らせっていう、重要なお知らせっていうのが、届いているか届いてないかっていうのは確認をしてみてください。
とりあえず今週はまずその確認から。
そうですね、10月に入ってますのでね。はい、
なるほどね。
確認をするということで。
ちょっと確認してみましょう。
はい、詳
しくは来週。
来週。
詳細については来週お伝えいただけるということで、はい。はい。まずは確認しておきましょう。はい。というわけで今週もありがとうございました。はい。岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第84回でした。岡本先生、来週もよろしくお願いします。ではまた来週。バイバイ。
はい。ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。